皆さんこんにちは。この番組流行り物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード194、1月15日でございますけれども、
はーい、
センター試験じゃないのか、今はもう呼び方が
共通一時ですね。
共通一時か。え、この土日ですか？え？
多分、もう調べてもないんで分かんないですけどもね。
まあ、これぐらいの時期だったかなっていうのも、本当に、もう10年以上前の記憶ですけれども。
うんうん。
なんか、思い出しますけどね。
そうだね。10年じゃ聞かねえね。20年前の記憶だわ。
そうですね。本当だ。20年前か。
うん。
衝撃だね。
自分で言い出しといて。
そうかそうか、もうあとちょっと20年前。もう20、ほぼ20年前ですね。
うん、もう早速始まった頃に10年前の記憶だわ、みたいな話、
ね。そうだよね、そうだよね。そっか、10年前なんてもう早速やってたもんね、よく考えたら。うん、
そうだな。
いやいやいや、年を取るわけですわ。
そうですよ。悲しいことに僕、リスニングない世代ですからね。すいませんね、皆さんね、本当にね。
僕もないですからね。
本当すいませんね、なんかもう。
そうか。リスニングがある時代のセンター試験を経ての共通一時ですか。
うん。
ねえ。まあぜひ。
もう、今でもパッド様とか出るんですか？どうなんですか？それはもう、かけらじの話ですか？
パッド様はかけらじの話だね。そうだね。もう共通一時になったらパッド様は出ないんじゃないかな。どうなんだろう。またちょっと、あれかな、テストをなんかで見てみようかな。そういう意味で言うと。
そうだね。まあ、グリーンティーさんに頼むしかないな。
いや、ちょっと久々にやりたいな。センター試験のあの、いざこざみたいなやつ。
いざこざ。
いや、かけらじ復活しねえもんな。いや、連絡そもそも取ってねえからな。取れよっちゃう話なんですけど。まあまあ、そんなわけでね。1月15日でございますが。
うんうん。
まあ我々はその共通一時だなんだって、まあおそらくね、聞いていただいてる方は、まあ数人の方がもしかしたら、それを受験される方っていうのはいらっしゃるかもしれないですけど、大半の方は、ね、もう受験勉強をやられてる方はおそらく、こんな聞いてる場合じゃないでしょうし。
聞いてる場合じゃないね。
聞いてる場合じゃないです。まあ、息抜きがてらね、聞くのは全然いいんですけど、うん、いち早く聞くもんじゃないし、まあ、テストをね、共通一時やってる二日目ですから。
うんうん。
ぜひ、こんなの聞かずにね、テストやってもらいたいなと思いますけれども。流行りも通信簿で言ったらですよ。
うん。
今日は非常に重要な日なんです。
そうなの？
はい。1月15日。まあ、来週が1月22日ですから。
うん。
もう来週になると、ちょっともう手遅れというか、来週に言ってもしょうがないなっていうことが一個あるんですよ。
はあ、はあ、なんでしょう。
ジャパン、ポッドキャストアワード。
はあ、
2022ですか？
いや、第4回ね。
第4回のジャパンポッドキャストアワードの、
うん。
リスナーズチョイスがですね、
はあ、はあ、
応募締め切り直前の回なんです、今日が。
締め切りが20とかでしたっけかね。
そうです。20日の金曜日ですね。
うんうん。
が、その投票の最終日ということになりますので。
うん、うん。
ぜひ、まだ投票をどこの番組をしていない方、ね、そしてこの番組をお聞きの方で、まあ、はやつにちょっと投票してもいいかなというふうに思っていただける方はですね、ぜひともご協力のほどお願いしたいなというところと。
うん。
はやつ以外に、私はあの番組が一番好きだから、他の番組に入れますという方は、ぜひそちらの方にね、投票していただければなというふうに思いますけどね。
そうですね。もう、ハンカチ噛んでキーってしますんでね。
まずハンカチ探してくるところからだわ。伸びそうで伸びないハンカチを探してくるところからちょっとやらなきゃいけないですけど。
適度に白いやつでお願いしますね。
まあまあまあ、今年はね、どんな、番組がそもそもノミネートされるのかっていうところはちょっと注目をしたいですし、まあそれにプラスして3月ぐらいですかね、その、うん、リスナーズチョイスも発表があるということで、これからまあ投票が終わって2ヶ月ぐらい経って、発表ということになりますので、ね、 ぜひそちらの方も注目していただきたいなというふうに、関係者のない私が皆さんにお願いをしているというところでございますけどね。
まあ20日にリスナーズチョイス の投票が締め切りになるのと同時に、
はい、
ノミネートが各賞のノミネートが発表になるんでしたっけかね。
そうですね。
って思うと、ある意味ポッドキャストアワードの一つの盛り上がりの波がそこで来るんだよね。うわー、あの番組がーみたいな。うわーみたいな、その瞬間が今週の
金曜日
とかに来るんだね。
そうそうそう。で、そこのノミネートされなかった人たちはもうそこで終了ですから。
まあ基本的にはね、ほとんどの番組がそうなるからね。
ええ、ほとんどの番組がそこで興味を失うという、まあ毎年恒例でございますけれども。
まあ、
ね。投票も終わってるからね、その時点では。もう、誰がどう頑張っても何も操作ができないという、状態になるわけですから、20日以降はね。
うんうん。
うん。まああとは、結果を待つのみというような、状態になるのが、まあ、だからその直前ですよ。その、今日が、ハリモン通信部としては、最後の皆さんへのお願いというような形になりますのでね。ぜひ、皆さんの一票、よろしくお願いしたいなと、思いますけれども。
思いますけれども。
まあ、そんなわけで。
ああ、そんなわけで。
今日、エピソード194は小平さんの回でございますが、今日は何を持ってきていただいたんでしょうか。
今日はスラムダンクの話をします。
ほう、スラムダンク。
しまーす。
ほうほうほうほう。
まあ、ちょっと時期的にはね、多分もう結構手遅れ気味なんだろうなと思いますけどもね。
ほう。
僕が先日映画を見てきまして。
おう。
せっかく見たし、映画の話をしようと思ったわけですね。
なんか久しぶりですね。
そうっすね。長くやってきて、ハリモン通信もスラダーの話初めてですね。
あ、まあ、スラムダンクはね、いや、映画の話も、なんかちょっと久しぶりだなっていう感じはしますけど。じゃあ早速本編の方に入ってまいりたいと思います。
はーい。今日はスラムダンクの話をしまーす。
はい。
1年前、もう聞かないのかな ?2 年前になっちゃうのかな?
ほう。
いつか、シン・エヴァンゲリオンを見てきたよ、みたいな話をした時があったかなと思いますね。
ああ、はいはい、ありましたね。
あの時、ラーメン頼んだらチャーハン出てきたな、みたいな話をしたような気がします。
ああ、しましたしました。はいはいはいはい。ありましたね。
あえてね、あえて、今回も同じ例えをもう一回してみますと、
ええ、
今回は僕はずーっと、
はい、
チャーハンが食べたいと店長さんに頼んでいたんですね。
はいはいはい。
チャーハンが食べたいっすって。ただしもうお店の店長さんは、
うん、
あもういまいち気乗りしなくなってきたからチャーハンは作んないと。
ほう。
もうそう言ってると。
なんか急ですね。なんかはい。
そんなことを言われたもんでね。なんでだよ、頼むよ、チャーハン食べてんだよ、チャーハン頼むよーって。そう僕はずーっと言い続けてたんですけども。
はいはい。
ある日突然、店長さんは、決めた!昔作ってたラーメンもう一回作るって言って。もう一回作んのラーメン。チャーハンは?チャーハンは?って。
はあ。
まあでもまあ、店長がね、ラーメン作るって言うなら、まああのラーメン好きだったし。
うん。
ラーメン、僕もラーメン、頼んでみるよ店長、ラーメンお願いします。
はあ。
そう言って出てきたラーメンが、凄すぎたんですね。
え、それは、その、凄すぎたっていうのは、
うん。
過去そのラーメンを食べて好きだったなっていう、その記憶を超えてきたってこと?
どうなんだろうな、記憶を超えてきたのかな。
いや、わかんねえのかよ。
うん、そこは普通にわかんないや。
ああ、そう。あ、でも凄かったんだ。
所定思い出フィルターが入ってるからね、当時と比べてどっちなのかわかんないんだけども。
ああ、なるほどね。
ラーメンを作るよっていうふうに言われて、じゃあラーメン頼んでみようって、やったらね、うん、そのラーメンってものが、以前は、ラーメンを頼んだら、ラーメンって言って店長が出してきたラーメンが、ラーメンじゃない気がするっていう状態になったんだけどもね、新エヴァの時は。
そうね、言ってた。
これラーメンだって言われてるけど、ラーメンなのかこれはっていうふうな状況になったんだけども。
はいはいはい。
今回はラーメンだって言われたラーメンを頼んでみたら、本当にラーメンすぎる。
絵に描いたようなラーメンだったと。
イメージしてたラーメンの、あ、そうそうそう、こういうラーメンだよね。この香り、この見た目、この具材、そう。香りはもう、すごい爽やかな香りだし、スープは透き通って美しいし、見た目も華やかだなーって思うし、麺はもう、細すぎず、太すぎず、しなやかだけど力強い。うわ、これも、そう。僕が知ってる店長のラーメンってのは確かにこういうラーメンだったわ。ああ、あの時と同じ、いや、同じようで同じじゃないかもしれないよ。とにかく美味しい。美味しいよー。ラーメン、このラーメンを待ってたわけじゃないけども、待ってた気もするーっていう気持ちになってる。
え、その店長は、
うん。
そのラーメンはしばらくじゃお店で出してなかったってこと？
まあもう二度とラーメン出さないって言ってたからね。
あ、そうな、じゃあもうチャーハン屋さんにしますよと。ある時から。
そうだね。いつしかこう、ラーメンは終わり、チャーハンと餃子だけにするって言ってみたからね。
あ、そう。あ、そのお店で久々にちょっとラーメン作るわって作った店長のラーメンがうまかったっていうのは、まあそれはそれで、まあ良かったんでしょうね。
うん、なんでチャーハン作ってくんないんだよって僕ずっと言ってたんだけどね、うん。チャーハン食べたいんだよって。
でもその思いは別にまだあるわけでしょ。チャーハンは食べたいのは食べたいんでしょ。
うん。
うん。
チャーハン食べたいよ。
でも、その出されたラーメンを食べて、もうずっと何の話してたこれ。でもラーメン食べて満足だったってことね。
そうね。うん。前回との違いをちょっとはっきりさせたかったっていう
だけだ
ね。
はいはいはい。あ、でもまあまあ、わかりますよ。その前回の店長とは違う店長だったわけだもんね。今回
まあ、違う店長だし、違う店だね。
うん、そうだね、
うん。僕は、うん。エバヤからスラダン屋に渡ったわけでね。
その表現も合ってるかどうかわかんないけど、まあ。はいはい。そういうことですか。
まあ、前回とはまた少し違うような印象を受けたというのが、最初にお伝えしたかったところですね。
はいはいはい。
まあ何も、とにもかくにもね、僕はの中で、スラムダンクってものが今回、ザ・ファーストスラムダンクっていう名前でね。まあ去年の12月から劇場公開されて、まあ多分この配信をしてるとき、もうすぐ劇場公開終了してしまうんじゃないかぐらいの頃合いなんで、ちょっと手遅れ気味ではあるんですけども。
はいはいはい。
まあ、映画が公開されて、
うん。
まあ行ってきましたよ。そしてまあ、気持ちの紆余曲折はありながらも面白かったよと思っています。
はあ、
その紆余曲折の部分のところ。
うん、
まあ僕がチャーハン食べたいんだよって言ってる部分のところですけども、
はい。
僕の中でスラムダンクって別に待ってなかったんですよ。
あ、う、あ、ん、はい。
スラムダンクはまあちょっとここ正確には調べてきてないんですけども、
うん。
90年代ですよね。90何年かに始まって、
うん、うん。
終わったのも終わったのって2000年入ってたかな。90年代のままだったかもしれないですね。
うん。いやいやそのイメージですよ。まあ、うん、僕が三重県にいた頃。に単行本が出てましたからね。まあ、うちの兄貴が何巻か持ってましたけど、全部じゃないけどね。
あ、そうなんだね。とことん本で外はなんか人生が折り合ってないんだよね。すごいな。
なんか、中途半端なところだけは知ってんのよ。あ、でも結局全部読んだのかな、一旦。
一旦。
なんとなく、記憶の中としては薄いけど、でもまあまあ、なんとなく知ってるぐらいの感覚ですね。
すごいよなぁ。どうしてたんだろうな。
同じ時代を生きてるんだよね、我々。なんか我々同じ時代を生きてるはずなんだよね。
なんか違うんだよな。なんか三重県ってなんか一時期なんか鎖国とかしてました？
いや、まあ記憶の限り僕が生まれてからその鎖国とかいう制度はなかったはずなんだけどね。もしかしたらホネスト系ではあったのかもしれない。三重県とかのレベルじゃなくて。
まあ、この辺の足並みが揃わないあたりはね、こう、あれなんですけども、うん、僕の勝手なイメージとしては、僕の年代では結構スラムダンクって、
うん、
まあ、当時社会現象を起こしてたっていうのもあるぐらいに、
うんうん、
みんな読んでたんですよね。漫画もそうだし、テレビアニメもそうですね、うん
うん。そうだね。小学校の頃僕バスケ部でしたよ。
あ、そうなんだ。
なんかこう、半年ごとにこう、クラブ活動変えなきゃいけない。制度だったんですけど、うちの小学校って。
へぇー。
そのうちの半年間は僕バスケ部でしたね。
なぜ？
いや、やっぱ社会現象になってたからな。わかんないけど。でも、いや、わかるわかる。それまでって、
うん。
やっぱりこう漫画とかそういうコンテンツで取り上げられるのって、やっぱり やれ野球だ、サッカーだっていうのがメインだったじゃないですか。
そうだね。
多くはやっぱり野球漫画、まあそれにプラスして、我々が小学校ぐらいの頃からそのサッカー漫画みたいなところも出てきて、まあもうちょっと前からあったのかもしれないけど、なんかそこに人気が火がついてみたいなところのプラスアルファとして、やっぱスラムダンクによって、このバスケ人口がものすごく増えたっていうところは、さすがの僕でも感じていたし、
うん。
なんかこうスポーツの王道の中にバスケットボールというものが入ったなっていう感じがしたのも、まあ中学高校ではそのままこうずっと引き継がれて、その三大、まああとテニスがそれにプラスしてね、中高は入りますけど、
うん、
なんかその4つのスポーツっていうところが、ああ、王道だなっていうような印象になってきたなっていう感覚は確かに持ってましたね。
なんか達観した中学生ですね。
いや、振り返るとよ、別に。中学の時にさ、いやー、やっぱりバスケはすごいなとか思ってないけど。そもそも、俺、中学1年でテニス部入って、顧問と喧嘩して、中2の頃からパソコン部立ち上げたような人間ですから。
なんか、その展開だけ見ると、スラムダンクしてますね。
展開だけね、内容は全然違いますよ。
まあまあ、そう、僕、まあ僕だけではないと思いますけど、僕の年代、まあ、プラマイ、どのぐらいかわかんないですけども、そこそこに、まあ、スラムダンクの影響を受けて、
はい、
バスケットボールをしてみましたっていう人は多いんじゃないかなと思ったりはするんですよね。まあ僕も、例にも漏れず、僕も中学校バスケしてましたし、
お
まあ小学校もちょっとやってたかなってぐらいなんですけどもね。
うんうん、
まあそのぐらいに、僕も、身の回りも、スラムダンクを読んで、バスケをしてみたいって思う人が、多いような世代だったなと思うんですよね、
う
ん。
そうですね。
で、まあ、終わったのが僕が中学校の頃だったのかなですけども、漫画が終わって、テレビアニメも、ほどなくして終わって、みたいなところで、スラムダンクは終了して、そこから、まあそこからというか、スラムダンク自体が、終わり方としてね、まだその先が描かれても不思議じゃないなっていうような、原作の終わり方をしたんですよね。
うん。
っていうのもあって、僕だけじゃなく多分世間的にも第2部みたいなないのかなみたいな声って多分しばらくあった気がするんですよ。
うん。
ただしまあそういったものは結局出ることはなく、スラムダンクはそこで終わってたんですよね。
はい。
でまあその第2部みたいなものはないのかなっていうのを僕も当時として、来ればいいのになって思ったような、そういったこう気持ちを抱いたことはあったけども、
うん。
まあ、あったら嬉しいけども、それがないからといって、すごいなんか、まだ未完の物語じゃないかって思うほどではなく、
うんうん、
しっかりと話としては終わってたなと思うんですよね、
うんうんうん。
っていうのもあって、これといって、スラムダンクに対して未練があったわけではないんですよ。綺麗に閉じてたんですよ。
まあ、第一部完。ああ、まあこれで終わってもまあいいよねっていう感じってことだよね。
うん。なので、例えばこれまでの、それこそまた引き合いに出してますけど、エヴァみたいに、
はい、
続きがあるんだみたいな気持ちは正直全くなくて、
はいはいはい、
もう完全に終わったもの、もう綺麗に思い出としてクローズしてたんですよ。
はいはいはい。
っていう中で、
うん、
この2022年に去年ですけども、映画が劇場版として映画が再び作られるよ、完全新作ですよっていうような。まあ、知らせが出たのはもうさらに前かな。もう1年2年前ぐらいだった気がしますけども。
うん。
そんなお知らせが出て、あ、そうなんだ、とは思ったけども。
うん。
長らく待っていたというよりかは、あ、ここに来てそれやるのねっていうぐらいに思うぐらいの気持ちになっていた。
うん。
それこそ僕は、まあその井上先生が、現在書いていたとは言い難い。バガボンドっていう、現在連載中の、まあ、連載してからもう7年か8年くらい休載してますけども。
うんうんうん。
それをずーっと待ってたんで、
うん。
スラムダンクが来るよっていうのは、なんでっていうぐらいの気持ちだったんですよね。えっていう。
あ、待ってる側として、そうだよね。さっき言ってたチャーハンを待ってる側の人間としては、
うん。
いやいやいや、ラーメンの前にチャーハン作りなさいよみたいな話に、まあ思っちゃうのはわかりますからね。
うん。
うんうんうん。
っていうのもあって、スラムダンク自体に別に何の期待もしてなかったんですよ。
うん。
でもやるっていうのはまあ、うん、まあ、大人気作品だったからなぁ、みたいな気持ちで待ち受けていた。っていうようなぐらいですね。
はいはい、
うん。まあそしてまあ、世の中的には、劇場公開が近づいた頃に、ここはあんまり僕も深くは追ってないんですけども、 世間のどよめきとしては、
うん、
少し一悶着ありまして。
あ、一悶着あったんですか。
うん、愛がない事件が発生してたんですよ。
は、愛がない。
劇場公開の直前くらいですかね。10月11月くらいだったのかな。声優がね、当時のテレビアニメの声優陣とは全く違う全員新規の配役にて劇場公開されるよっていうの発表が、あれがね、確かね、前売り券の予約が済んだあたりで、そこから発表があったんですよ。声優こういうキャストでやりますっていうのことがあって。
はい。
まあ当時のテレビアニメとは全く違うので、そんな、あの時のスラムダンクじゃないのかよっていう、どよめきがあり。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なんかその声はちょっと見ましたわ。
うん。まああとは、俺は本当僕もあんま追ってないんですけども、なんかね、こう中の人の一部がね、確かに CG 制作のスタッフだったかな。まああんまりこう表に出る人じゃないですけども、裏方の誰かが、うん、まあ原作はそんなに詳しくないんだけどね、みたいなこう発言をツイッター上だったかネット上とかでしてしまったことで、
はぁ。
なんでそんな奴が作ってんだよみたいなことを言うみたいな流れになってしまいましてね。
ああ、まあそれで愛がないじゃないかっていう感じになったところ、
ね、うん、作り手に愛がないんだよこんなもんみたいなことで荒れるっていうのが一回あったんですよね。
すげえな。熱いな、うん、みんな。
まあっていうのもあって、非常に前評判としては、下馬評としてはやばかったんですよ。
はいはいはいはい。
世間的にはね。
うん。
で、公開された後に、その下馬評を思いっきり覆すような、スラムダンク。よかったーっていう、ネットの空気、インターネットの海の波、スラムダンクがよかった。もう泣いたーみたいな声。
その、なんかつぶやきをしたスタッフの人もしてやったりじゃん。もう、そんなね、原作知らないけど、そこまでみんなの心を動かすものが作れたってわけですからね。
まあでも怒られたと思いますけどね。わざと言わなくていいこと言った気がしますからね、僕もね。
まあ余計なことではあったかもしれない。確かに。
完全に怒られたと思いますけどね、うん、そういう言い方しなくてよかったんじゃないのって言われたと思いますけどね。
まあまああるよね。たまにそういう人いるからね、言わなくていいこと言っちゃうってね。うん、
そうだね。この流行り物通信簿とかに二人くらいいるよね。
うん。全員だわ。
これ言わなくてよかったな、みたいなこと。毎週言ってるもんね。
毎週言ってる。これ必要なかったなって。毎回思ってるからね、俺。まあまあ、でもそう言っても作品が素晴らしかったっていうのはね。
そうそうそう。まあ、
よかったんじゃないですか。
世間の動きとしてはそうだったね。僕の動きとしても世間の動きとしても、うん、まあ、スラムダンク。楽しみだな、と、こう世間がこう、なって、で、なりきっていたかというとちょっと違ったんだけども、まあ、結果として公開されてからは、良かった良かったっていうようなね、
うん、
あの、マイナスなイメージってものを覆すような評価っていうのがバンバン出てきているっていうような状態なんですね。
素晴らしい素晴らしい。
うん。まあね、そんなわけでね、世間の空気というか、まあ、冒頭で話すべきところはそういうところかなと思ってはいるんですけども、まあ、今日何の話をしたいかというと、うん、
はい。
まあもともとね、もう公開時期はほぼほぼ終盤なので、こんなことはしなくてもいいのかなとも思ったりもするんですけども、
うん。
あんまりネタバレはするつもりはないです。
はい。
極力ね、僕の体感として、見てきた体感として、
うん。
まあネタバレというかね、こう、原作を知ってる人からしたらネタバレというかね、というかねっていうレベルになると思うんですけども、
はい。
まあもしも、例えばですけどもね、この先、映画館であれ、映画館じゃないにしても、まあ、ネットの配信とかがそのうち来るでしょうから、
うん、
そういったものが来た時に、極力楽しめるような状態にというふうなことを思った時に、まあ、主軸となる部分のところはあんまりネタバレするとあれだよね、と思ったりもするので、
うん、
非常に薄いレベルのネタバレは多少入ると思いますけども、
はい、
まあ、それでも根本的な部分を損なわない程度に、
うん、
ネタバレを抑えて、この劇場映画の楽しみ方というかね、僕はこういう風に感じて楽しめましたよっていう風な話をできればなと思うわけですね。
お
う。まあ現実ね、僕の前提条件みたいなところでいくと、まあ先ほどの前評判と世間の動きみたいなものは見ていましたけども、僕自身は特にこう映画の内容ってものは特に知らずに、
うん、
調べずに、どういう内容やるんかなっていうのはほぼ知らない状態で。で、当時、連載していた頃、漫画原作が連載していた頃は、原作楽しく読んでましたけども、
はい、
当時の僕としては、僕だったり、まあ、僕と僕の弟も、僕のお母さんも、僕のお父さんも、まあ割とみんなスラムダンクが大好きでした。
うん、
まあテレビアニメ毎週家族で見てましたし、漫画も家族で読み倒したりもしてましたし、うん、まあ当時スーパーファミコンでゲーム何本か出ていて、もう弟と死ぬほどやったりもしてましたけども。
へえ。
まあ、すげえスラムダンクというコンテンツを謳歌したなとは思ったりはしますけども、
うん。
そのなんか、世間のどう外れてのめり込んでいたかというと、そこまででもないかなと思ってて、まあ、世の平均レベルじゃないのと思うぐらいののめり込み具合だったんですよ。
もうそういう意味で言うと、俺、だいぶ平均点以下だね。
うん、だと思う。ホネスは全然ハマってないと思うね。
いや、なんか、覚えてるの、小学校の6年生だか5年生の時に、なんか、世界が終わるまではの曲で、運動会でなんかやったな、みたいなの覚えてるわ。
うん、もうその感覚は多分僕と違うもんね。
あれ？
うん、もうなんか、多分今でもなんかね、こう、スラムダンク関係の夏メロとか出たらね、涙腺が崩壊する自信があるもんね。
あ、
ワンズだーみたいな、ああ、ザードだーみたいな、こう。
いやいや。
そう、ザードコナンできちゃうからね。そう、その辺が違うんです
よ。そうよ。ザードといえばコナンですから、
そうそう、その辺が違うんですよ、本当に。
あ、そうですか。へえ、うん、全然、そうなんです全然違う。じゃあ、平均って、俺偏差値低いね、そういう、スラダン偏差値だいぶ低いね、
そうだね、多分ね、ホネストのその感じはね、多分42ぐらいだと思うね、偏差値ね。
いや、38ぐらいかもしれない。
刻むね、そこ刻むね。
そうですか。でも、小平さんのその感じが、まあ世間一般の平均ぐらいなんだ。
うん、まあ僕、それも僕の勝手な言い分だけどもね。
ああ、いや、でも、そういう人が周りに多い印象だってことだよね。
うん、まあ僕はそれ以降、まあある種普通に卒業してしまったんで。
はいはいはい。
まあ、それ以上僕は深追いしてないんですよ。スラムダンクに関しては。
はい。うんうんうん。
世間の波が過ぎ去ったら、
うん、
僕も自然と過ぎ去っていった。バカボンド楽しいやーっていう風に移行していったんで、スラムダンクとかそのまま卒業したんですよね。
うんうんうん。
っていう風な、まあ当時しっかり読み切った、遊び切ったっていう風なところはありましたけども。
うん。
ただし、今回の映画においては、別に予習も復習もしませんでした。
はあ。
世間的に、まあいろんな動きがあんな、うわ、叩かれてんな、あ、叩かれたけどなんか盛り上がってんな、みたいなところは見ましたけども、中身は全く見てないですね。
ああ、なるほどね。
特段。原作のここを読み返しておこう、映画を見る前に読み返しておこうとか、テレビアニメをもう一回見てこうみたいなことは全くしませんでしたね。
うん、
予習復習ゼロで挑みました。
それは何？もうその当時めちゃめちゃハマってたから、
うん、
あらかた話の流れを全部覚えてるがゆえなのか、それともそんなの見なくてもきっと楽しめるだろうっていう感覚なのかっていうとどっち？
どっちもある。
どっちもなんだ。
ある程度思い出せる自信もあったし、
はあ、
ひたすら読み込むっていう風な気持ちまでは言ってなかったっていうのもある。
ああ、なるほどね。
舐め腐っていたわけです、はあ、僕は。ザ・ファースト・スラムダンクを僕は舐め腐っていたわけです。
まあ今の自分の知識レベルで大丈夫やろうと思って挑んだってことだもんね。
うん。まあただお伝えしたいのはね、こう、僕的にはそれでちょうどいい塩梅だったなと結果的には思ってるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。ガチガチに予習復習をしていた、それをすることが正しいかというと、そうでもなかったんじゃないかなと僕は勝手に、結果的には思っていて。
うんうんうん、
まあそういった塩梅の部分のところを話していければなぁと思うんです。
なるほど。
もちろんね、人それぞれ楽しみ方はあると思いますけどもね。
はい。
というのが、長い長い前置きでございました。
はい。
そんなに深いネタバレはしませんので、こういう楽しみ方があったよというふうな程度のところで聞いてもらえれば幸いでございまーす。
はい。
でですね。ザ・ファースト・スラムダンク。ネタバレといえばネタバレかもしれませんけれども、描かれるのは漫画原作でいう最後の試合、山王工業との戦いになります。なるわけですね。
山王工業聞いたことある。うん。
うん、なるわけです。モデルは秋田県ですね。秋田県の。
そうなんだ。
うん、能代工業モデルになってると有名でございますね。
へえ、そうなんだ。
そうなんです。で、ここの山王工業戦というものは、
うん。
漫画原作では最後の戦いとして描かれますけれども。
山王ね。山
テレビアニメとしては描かれなかったんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。テレビアニメは全国インターハイに行く直前ぐらいで終わったんじゃなかったかな。
あーへー。
っていうのもあって、テレビアニメというような目線でおいては、全く描かれなかったパートの部分になります。
ほうほうほう。
なんでまあ、そこの部分を動く映像として見るっていうのはファンとしてはもう、悲願の、ね、本当にこう、感類ものの映像なのかもしれないですね。僕にその考えはなかったけどね、こう、いやー、チャーハン作ってくれよーって思ってたんで、 いやーって思ってたんだよ。
大前提としてね。そのお店にチャーハンを求めてずっと行ってたわけだもんね。うん、それでお前ラーメン作るんかいで、まあとりあえず食べてみるかっていう感じで行ってるから。
そうそうそう。世間としては、あのみんなチャーハンの、まあもっとチャーハン求めてたのかもしれないけども、みんなこうラーメン大好きな層としては、はぁ、ラーメンがそこの部分を描いてしまうラーメンなのねっていうようなことになっていたかもしれないけども、僕は一人でこう店の前でなんでチャーハン作んないんだよって騒いでたんですよ。
あ、まあまあまあ、そういう客もいるだろうね、でもね。うん、
チャーハンをずっと待ってたの、今まで33杯くらいチャーハン食べてきたのに、みたいなこと言いながらね。
そういう意味で言うと、そうか、映像化的にはその部分は、初なんだ、
うん。うん、初です。
あ
ー。で、その、初めてになる映像の部分を今回は、まあ、CG アニメーションとして組み込みました。
はあ、CG アニメーション
で、CG とはいえね、結構こう、原作のタッチをかなり踏襲したというかね、そもそも今回こう、監督をしてるのが先生は本人なんでね。
はいはいはい、はい。
あの、かなりの手こ入れとはないね、もう本人がほぼ作ってるみたいな話なんじゃないかなって思っちゃうぐらいに、本人が手を入れてるんだと思いますけども。うん、
なるほど。
まあその、世間一般の評価として、僕もこう、映画見た後にこう、世の中の評価っていうものを見ていた中で、すごいよく出てくるのはその CG ってものを、CG アニメってものがすごく良かったっていう。まあそれこそセルアニメが良かったよっていうふうに思っている声があった中で、前評判としてあった中で、CG アニメが本当に良かったっていうような評価の逆転ってものが起きてるっていうのがよくあるなと思ってます。
へえ。
っていうのと、あとはもう現実のバスケの試合を見てるような本物っぽさがあったよねみたいなことをよくネット上では見かけるなと思ってました。
まあ確かにバスケってなんとなくこう立体的な動きが非常に重要だったりしますからね。そういう表現っていう意味では 3DCG というところの信用性は高かったのかなというのは、全くバスケに詳しくもない私が、あのね、推察するとそんな感じなの
かな。そうだね。なんかこう噛みつかれそうな発言ですね。そんなこと言ったら全スポーツそうだわって言われそうだよね。
いやいや、まあまあそうなんだろうけど、なんかスラムダンク、私もまあ多少読んだことある中で思うのは、
うん、
なんか他のサッカー漫画、別にね、悪く言うわけじゃないけど、
うんうん、
これ野球漫画にしてもサッカー漫画にしても結構こう現実離れしたものがその当時多かったかなと思うのよ。
うん。
キャプテン翼とかもさ。
そうだね。
そんなさ、人間にはできへんやろみたいな。
うんうん。
まあそういうようなこう、結構、超スーパーなんちゃらっていうようなその必殺技みたいなのがバンバンこう漫画で出てきている中で、スラムダンクの試合ってさ、もう本当のバスケの試合を忠実に書きましたみたいな、あの1分1秒のこのタイムのさ、この繊細なところ、あとこうコンマ何秒でみたいな、この緊迫感みたいなところをすごくうまく表現をしている漫画だなというふうに僕は感じてたのね。
おお、素晴らしいね。
だからなんかそういうところからするとなんとなくこうその当時の他のスポーツ漫画とは違う立ち位置というか見え方のする漫画、まあそれが今回のその 3DCG っていうところにもつながってきてるんじゃないかなと思っての発言でしたけど。
すごいね、関係者みたいなこと言うね。
いやいやいや、あのそれっぽいこと言ってるだけなんですけどね。
まあでもまさしくそこの部分が結構肝になっていて、
ほうほう、
多分井上先生自体も、はい、まあ多分そういう部分のところ結構思ってるんじゃないかなとは思っていて、その CG で本物っぽく描く、現実のバスケの試合っぽく見せるみたいな部分のところって、多分相当肝入りな部分だと思うんですよね。その先生的な目線でいくと、
はい、
まあ別にインタビュー記事とかを拾えたわけではないんですけども、
うん、
ネットとかでもよく見える部分のところで拾ってるってレベルでしかないので、
うん、
あくまでもその僕が勝手に恣意的にまとめてるっていう部分の考えでしかないんですけども、
はい、
当時のテレビアニメスラムダンク、
うん、
テレビアニメとしての演出というか現実にそぐわない表現っていうのはいっぱいあったんですよ。まあ当時の、うん、アニメの時流みたいなものもあったかと思いますけども。
はい。
じゃあ何なのそれっていうと、喋りながら延々とドリブルしてるシーンとかね。
はいはいはいはい。
ジャンプしてからシュートを放つまでに、もう何分もかかるみたいなね。
ああ、はいはいはいはい、ありますね。
スローモーションになったような、でこう、
飛び上がったところでこう周りの選手たちが、はあ、桜木とか、はあ、はあ、はあ、みたいなこう
背景が真っ白になる感じですね。
そうなったりこう観客席にいるみんなこう春子さんよたちが桜木くんとか花道とか言ってるこう時間がこう延々と続いていてこうああ CMA みたいなのとかね。
あるある、はいはいはいはい、
っていう表現がまあ当時としては普通にいっぱいあったんですよね。
あ、そうですね。
まあ別にこれは否定されるべきのではなく、当時の流行りっちゃ流行りだったのかもしれない。
うんうんうん、うん。
ただまあ、どうもこれはあんまり同じことはしたくないっていうような意思があったっぽいんですよね。まあ、ここ具体的なインタビューとかないんであれなんですけども、まあ多分そうなんだろうなと思うんですよ。
はい、うんうんうん。
まあというのもあって、実際映画の中で描かれる部分のとこって、その、さっき言ったような時間が止まったようにこう、引き伸ばされて、演出されるような部分ってものが、ほぼ全くなかった。
へえ、あ、そうなんだ。
ほぼ全くなくて、一瞬の出来事をそのまま一瞬として描いてるんですよね。
あ、そこはもう本当にリアルになってるのね。その試合の緊迫感というか。
うん、そうそう。で、まあ、全くというのはちょっとあれかもしれないですけど、ただ一瞬のスローモーションみたいなのはあるんですよ。
うんうんうん。
ただ、まあ僕の見てる体感レベルでいくと、じゃあ、1秒の出来事を10秒に引き伸ばす、5秒に引き伸ばすみたいな演出があったかというとそうではなくて、まあ1秒の演出を 1.5 秒ぐらいに伸ばしたぐらいの世界でしかないような気がするんですよね。
あ、もう本当に些細なんだ、じゃあ。
うん、スローモーションっぽいなーぐらいの感じなんですよ。
ああ。
多分ね、ここ測ってないんであれなんですけども。
はいはいはい。まあでも体感的にはそんな感じだ。
そう。で、まあ、そういう部分の演出もあって、実際のところ、その、現実っぽく見えるというのは、そこの部分のところはすごく強いんだろうなと思うんですよ。で、ここは結構映画の良さとして、肝だなと思っていて、僕個人としての感想は、
うん、
この、一瞬を一瞬として表現するっていうところが、
うん、
僕の脳にすごく作用するんですよね。
ほう。というのは
スローモーションっぽい演出は確かにあるんですよ。ここちょっとスローモーションなのかなみたいな感じの演出が確かにあるんですよ。
うん。
で、ただあくまでも一瞬のままなんですね。
はいはい。
これが一瞬を一瞬として受け止めるから気持ちいいっていうのもあるのかもしれないんですけども。
うん。
僕は当時のそのスラムダンクの原作ってもの、漫画原作ってものをしっかり読み込んでいて、予習復習はしなかったものの、
はい。
しっかり思い出すことができたんですよ。
あ
ー。で、これが、一瞬の、まあこのね、スローモーションをかけるような瞬間っていう部分のところって、要は、試合が動くような瞬間、大事なシーンなわけですよ。
はい。
ピンチがあって、そのピンチを打開する一瞬みたいなね、そういうところにスローモーションみたいな演出がかかるわけですけども、
はい。
そこの演出がかかる瞬間、はっ!このシーンあったねっていうところで、
うん。
映画は一瞬を一瞬のままとして表現します。
うん。
ただし僕の脳はこの一瞬を勝手に引き伸ばすんです。はぁ、このシーンあったわーっていうのが勝手に脳内走馬灯ブーストをかけるんですよね。
いやでもそういうことだよね。
僕の脳が一瞬を 2,3 倍のパワーで処理し出すんですよね。
は
ぁ、このシーンあったー、そう漫画であの間ぐらいでこうあなったあったことがたたたたずらーみたいなことが起きるんですよ。
そこだけだから、その過去の記憶があるから解像度がものすごく深くなるんだ。
そう、僕が勝手にこうスローモーションかけ出すよね。うーわーっていう形でこう、1秒しかないんだけども、1秒の中に僕の脳が2倍3倍の稼働するもんだから漫画のコマがギュンギュン蘇ってくるみたいなことがね。
過去の引き出しめちゃめちゃ開けられたっていうことね、その1秒間の間に。
脳内公平さんがスラムダンク引き出しをガンガンガンガンガンガンって開けた。あーって言って。
あ、まあ、それが、あれか。その懐かしのラーメンがめちゃめちゃうまく感じるゆえんなのかもしれないね。
そうなんですね。僕の脳内でこうドラえもんがこう余震ポケットをこうすごいけどあれでもないこれでもないあれでもないこれでもないってあのシーンがこうズンズン出てくるんですよね。
はーって投げてるやつね。あ、はいはいはい。
スモールライトどこーって言ったらあの一瞬をこうすごいやるんですよ。あーって言って。
はいはいはいはいはい。まあでも気持ちいいわね、見てる方としてはね。
そうなんです。で、それが映画の中でまあ三能線。ピンチが何度もかんでもあるわけですよ。
うん。
ピンチが何度もあって、ピンチを打開していくというシーンがいっぱい続くわけですね。
うん、うん。
で、ピンチじゃないシーンも含めて、この先、ああなったな、こうなったなとか、あ、そういえばあのシーンあったよね、こういうシーンあったよね、あ、このシーンになる前の前振りのシーン、まあ映画では描かれないけども、確かに漫画でこういうとこあったな、みたいなことを、その場でギュンギュン思い出していくんですよね。
うん。
なのでね、こう、原作の漫画の一コマ一コマってものを、 まあなんだか凝縮された状態でリフレインしていくというかね。
はあ。
濃縮還元されるんですよ。濃縮還元ジュースが出てくるんですよ。僕の脳から。脳汁がね、脳汁が濃縮還元ジュースで出てくるんですよね。ジュワジュワって。
なんかあんまり美味しそうじゃないけどな、その表現。
うわー
って、ね、でも、それが小平さんだけじゃなくて、
うんうん、
その当時スラムダンクを好きで読んでいた今の30代40代の方にはもうバチバチにハマるってことだよね。みんな脳汁出てるってこと
だもんね。多分出せるんだと思うんだよね。こうある程度映画を見てる中で思い出せるんじゃないかなって僕は思ったんだよね。
そうか、もうなるほどね。
うん、まあ僕は漫画ねこうハマったものはひたすら何週も読んじゃうタイプなんでね。三能線も確か何回読んだか分かんないけどもね、当時ね。
いや、そういう時にやっぱり偏差で38だとさ、うん、もうまたほら、この前の新ウルトラマンと同じ感じになっちゃうわけですよ。みたいな。ああ、なんかすごい、みたいな感じに多分なっちゃうんだろうね。いや、とはいえ、いや、どうだったかな、原作を一回、いや、結局ね、一回は絶対読んでるはずなの。
うん。
スラムダウン、最初から最後まで。なんとなくその記憶はあるわけよ。
うんうん。
で、その、本当に薄い記憶で、どこまでその、脳汁を出せるかっていうところは多分僕が見るときのポイントにはなると思うね。
うんうん。
うん。
まあ、それこそね、当時の、それぞれの付け方があると思うんでね。もちろん、予習復習がない方がいいとは、明言はしきれない。
はい。
原作もう一回、もう一周読んどくのがベストとかっていうのは、人によってはあるかもしれない。
うん、
ただ僕はね、その場で思い出すことができたんでね。まあ逆に、その僕が予習復習していった場合、多分このね、脳がすごい稼働していったっていう体感は多分逆に薄れるんだろうなと僕の場合は思ったんですよね。
あ、そっかそっか。もう直前で予習しちゃ
った。その場で思い出したから良かったんだなと僕は思ったんですよ。
そっかそっか。なるほどなるほど。
はぁ、覚えてるーって、思い出してきたーってことが起きてね。というのと、まあその一瞬を一瞬として描くから、そういう作用が起きたんだなと僕は思ってるっていうことと、まあ、そこを補強する意味で、そのブーストみたいなものをかけているのが、割と音響だなと思ったんですよ。音響っていうのは音楽かな。音響が良かった、音楽が良かったっていうのは、すごいあると思ってます。
はいはい。
で、今の話と、思いっきり紐づくんですけども、
うん、
映画の中で緊張する一瞬とか、
はい、
試合が動き出すような一瞬、流れが変わるような一瞬ってものに、
うん、
まあ、僕はその一瞬一瞬に、映像的にも多少の味付けってものがあったりはしますけども、
うん、
僕の脳は逐一倍速で動くんですよ。
ほう。
うん、僕の脳の脳内 CPU にめちゃくちゃ負荷がかかってギューンって動き出すんですよね。
活性化してますからね。
そうで、鼻から排気がシュコーって出るんですよね。カーって言って。
もうトーマスになるんじゃないかぐらいです、ね。
ポッポーって言って。
やらなくていいんだよ。
ポッポー、ソドー島にようこそって。
いや、やらなくていいんだよ。今日は、パーシーとかじゃないんだよ。
余計なこと言うんじゃないよ。
ごめん。
トーマス最近リニューアルしたんだよ、もう。それねえんだよ。
知ってるよ。顔が全然違うんだから。
まあ、そんなわけで、ね、こう脳に異常に負荷があって、僕の脳がこう、ギューンって動くっていうようなことが、映像として起きるんですけども、はい
は
い、
うんうん。
その感覚を詰めてるのが、絵だけじゃなくて、
うん。
音楽というか、サウンドというか、
うん。
そういった部分が非常にいいサポートをしてくれているような気もしたんですよね。
ほう。
で、まあなんでしょうね。こう言うと安っぽいかもしれないですけども。
うん。
選手層が薄い。ポットでの弱小チームの湘北と。
はい。
全国制覇をしている超強豪校の山王工業。
はいはい。
その2校の試合ともなればね。まあもちろん、主人公サイドの湘北ってものは何度も何度も絶望的なピンチに直面するわけです。
はい。
もうダメだ、このまま負けるみたいな、
うんうん。
そんなことを思っちゃうようなシーンでもが非常に何度も何回も出てくるんですよね。
うん。
で、この何回も出てくるときに、まあ、僕はこのピンチを打開する一瞬というのを覚えてるんです。僕はね。
うん、うん。
覚えてるわけで、その、ピンチを打開するその一瞬に、あ、このシーンがあったとか、このシーン、この後これが来るんだっていうのを思い出すんですよ。
うん、うん。
で、思い出してるその瞬間に、映像としてはおそらくさっきも言った通り、一瞬、ちょっとだけスローモーションみたいな演出があるような気がする。
うん。
で、その、ほんのちょっとの演出ってものを、僕はある種、トリガーとして僕の脳が倍速稼働を始めるんですよ。
ああ。
で、倍速稼働をして、僕の脳が勝手にこう、セルフ走馬灯ブーストをかけて、体感時間ってものを広げるんですよね。こう、1秒しかないの、うん、僕の脳が勝手に2秒に広げるんですよ。ギューンって言って。
はいはいはい。
体感時間2秒に広げて、あ、2秒広げ切ったところでもうそろそろ脳が負荷で鼻血出そうみたいになったところで、 映画としてもスローモーションが解けて、僕の脳も、無理ってなったところで、そのぐらいのあたりでちょうど、いい BGM がかかるんですよ。
はぁ、
あ。絵としてスローモーションがかかる瞬間、そして僕の脳が倍速稼働する瞬間、その瞬間って、割とね、ちょっと記憶がおぼろげなんだけど、割と無音の一瞬があるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
無音があって、僕の脳が倍速稼働して、倍速稼働もう無理ってなったりあたりで、いい感じに BGM が入るの。かっちょいい BGM が入るの。
はあ、
正直僕全然知らなかったバンドさんですけども、これがいいんだ。非常に、非常にこう映画の中で何度もかかるこの流れっていうのは、ね、非常にいいんだ、
うん。
スローモーションが溶けて、僕の倍速稼働がもう無理ってなった時に、BGM が入って、その瞬間にこう、はぁって脳汁できたってなったあたりでもうね、脳が緩んでるのを感じるんですよね。あ、脳溶けてるってなるんですよ。脳溶けてるってあたりにこう音楽かかってきて、あ、脳、音楽がすごくいいから脳が引き締まる、シューンってなるんですよ。脳がヒヤッとするってなるんですよ。あーってなる。
忙しいね、だいぶ。脳的にはものすごく忙しいね。
そこが癖になるんですわな。ある種ワンセットなのよ。ピンチが来る。ピンチを抱えそうな、なんか、流れが来る、スローモーションが来る、脳が倍速稼働する、あ、もう無理、脳が無理、脳が溶ける、BGM がかかる、うわ、動かされるって言って、こう、うわーってなるね。うわ、無理ってなるね。
そうですか。なるほどね。
で、これがね、ある意味、疑似体験なんだけども、
うん。
現実のスポーツの試合ってこうだなってちょっと感じるんですよ。
ああ、なるほどね。その。
試合がすごくね、動く一瞬とかに、
はい、はい。
プレイヤーがすごいプレイをした、その瞬間に、
うん。
観客たちが、わーってなるんじゃなく、プレイが起きた、その、ちょっと遅れたところに観客たちが、わーってなるんですよ。
確かに。
それって現実の試合でもそうだし、映画の中でもやっぱり観客たちの、春子さんとか洋平たちが、わーってなるのって、やっぱそうなんですよ。一瞬遅れるんですよ。
そうだね。
で、僕の脳の稼働もまさしくそれで動くんですよ。
はあ。
プレイに、うわーってなるけど、僕の脳はすごい負荷がかかってるから何も動けないんですよ。僕は声が出ないんですよ。うわーってなっていて、PGM がかかって、PGM がかかって試合が動き始めた。観客たち、春子さんたちも、うわーってなるって言った方に僕も脳が冷えきて、うわーってなってるっていうのがこう、連発するんですよね。
でも本当にだから、湘北と山王工業の、その試合を見てる観客の一人になれるわけだね。この今回の映画を見に行った人たちは。
そう。僕の脳が耐えかねて、ふわーって息ついて、こう手がプルプルプルってされたりに、こう、観客も湧いてるんですよ。ふわーって言って、うわーって
言って。はー、よくできた映画ですね。
まあこれがどこまで意図されたものなのかはわからないですけども。
うん。
多分井上先生的にはある程度意図したんじゃないかって僕は勝手に思います。
うん、
そういう風な演出なんじゃないかなって思いました。
うん、
だからこそ、見ながらね、かなり脳に負荷があって、マジで鼻血が出そうになるんで、涙じゃなくて鼻血が出そうになるんでね。映画を見ながら、おほーって見ながら、こう、これか先生つってこう、これがラーメンかつって、はーつって、このラーメン作りたかったんだなって、ね、なるんですよね。ある意味、井上先生は僕にこれを体験させたかったんだな。僕に映画を見せたかったんではなく、スラムダンクの試合を見せたかったんだなーってことを思いながらね。こういう試合体験、バスケの試合体験をさせたかったんだろうなーみたいなことを思いながら、もう脳がやばいってなるんですよね。
いやー、そんな映画に今まで出会ったことあるかなー。
みんなが同じ感想を抱いたかどうかはわかりませんけども。
はいはい。
まあ、世間が CG アニメーションがすごかったとか、
うんうん、
CG アニメだからこそ、その現実のバスケの試合を見てるような感覚があったね、みたいなことって、
うん、
僕が今話したような脳の動きなんじゃないかなって思ったりしたんですよ、僕はね、
うんうん。
僕はそう感じたっていうところはもちろんありますけども、そういうところがちょっと紐づいてんじゃないかなって思ったんですよね。まあね、その今話したような、ある意味映画を見てて僕の脳がセルフでバイプッシュをしてくるんでね、非常に強い映画体験をしたなと思うんですよ。
バイプッシュね。
映画体験というかね、試合体験をしたなと思うんですよね。
うんうん、そういうことだよね。
でまあここ以外のところでね、もちろんそのバスケの試合としてすごいなっていうことを思ったっていうことだけではなく、
うん、
ここは本当にネタバレになっちゃうんで詳しくは語りませんけども、もともと僕がすでに知っていた、そして知らなかった部分も含めての登場人物たちそれぞれのドラマってものがあるわけですよ。
はいはいはい。
道やゴリ、ルカワに桜木、そして、りょ
う
ち
ん。
誰よりもりょ
う
ち
ん。
メンバー5人がね、それぞれ背負ってるそのバックストーリーみたいな部分のところとかね、試合の中で動く彼らのドラマってものが、その、今回の映画として描かれた、試合として描かれた部分の体験ってものが合わさって、思い入れってものが合わさって、走馬灯のブーストの部分がさらに加速するというような感じがあったのかな。僕はただバスケの試合を見て、どんなに素晴らしいバスケの試合を見たとしても、100% で感動はしきれないと思うんです。
はあはあ、
そのバスケの選手たちに思い入れがないので。
まあね、今いきなり見てもねってことだよね。
ただし、スラムダンクのメンバーたちには思い入れがあるので。
まあ、花道なんてね、一番最初、バスケ部に入るところから知ってるわけですからね。
そうです。
うん、
ある種、アニメのキャラクター、漫画のキャラクターとして知っているっていう部分のところが、この今回のザ・ファーストスラムダンクによって、疑似、現実の選手なのではないか、みたいな表現がされることによって、ある意味、本当のバスケの試合を、もともと知っている、僕が知っている選手たちなのではないだろうか、みたいな演出の中で、僕はバスケの試合を見ることができたんですよね。
はあ、
なんで僕は、疑似、本当のバスケの試合を、疑似、本当にいるんじゃないかと思える選手たちの映像として知ること、見ることができた。
はあ、
なんで僕は、本当にバスケの試合、現実のバスケの試合を見る以上の体験を、映画の中でバスケの試合として見ることができたんですね。これがおそらく、まあ多分だけどね、本当に多分だけども、井上さんはやりたかったことなんじゃないかなと思うんですよね。バスケの試合を見せたかった。スラムダンクのアニメを見せたかったんではなく、バスケの試合を見せたかった。なのではないだろうか。
まあそれが、そのアニメ、テレビアニメやってた当時では、その表現が難しかったかもしれないけど、今の技術では、その井上先生がやりたかったような表現ができるっていうところもあったのかもしれないですね。
そうだね。それもあるかもしれないですね。
うん。
まあ、長くなるんでこの辺でやめておきましょうかね。
はい。
まあ、ただ、こういった、まあ、根本的なネタバレはしてないつもりですね。基本的な部分としては、今話したような部分のところが、僕の体感として非常に強かった部分かなと思ってます。
はい。
みたいなところでね。多分時期的には劇場公開ってものはそろそろおしまいなんだろうなぁと思ったりもしてます。で、まあ、この先ね、劇場では見れず、インターネット配信で見るっていう方も多いのかなと思ったりもします。で、今話したような部分のところは僕としては非常に強く押しておきたいポイントだとは思っているので、もしこの先、インターネット配信とかでね、自宅で見るよみたいなことが、そういう方がいらっしゃるとしたらね、
はい。
まあ、今日の、僕の勝手な注文をつけるとすれば、この映画ってものはね、今話した通りというか、その映像と音っていうのは非常に重要な、特に音っていうのは非常に重要な部分だなと思ったりもしますし、一瞬一瞬っていうのが大事な映画だなと思ったんですよね。なのでね、見るとしたらできればね、こう、リアルなスポーツの試合を見るような気持ちで、できる限りね、集中して見ていただくっていうのが大事かなと思ったりもします。オンライン配信だから途中で何回も止めれるや、みたいなことを思うというよりかはね、一気見するくらいの気持ちで見ていただく方がいいのかなと思ったりもします。その方が素敵な体験になるんじゃないかなと思いますんでね。
なるほど。
まあ、ぜひともそういった形で楽しんでいただければいいなと思います。そして改めてね、井上先生にはね、もうバカボンドずっと待ってます。
最後の最後で。
8年待ってます。8年ね。8年待ってます。8年待ってますからね。8年。
もう早つのほとんど待ってるからね。
8年待ってます。本当に8年待ってます。
はい。
そんなわけで、ぜひとも、よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございました。流行りもの通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。スラムダンク。 ね、お話ししてまいりましたけれども。
長くなっちゃった。
やっぱり、あれですね。まあ、スポーツにも言えることだし、アイドルにも言えることですけれども。それぞれの人のストーリーっていうのはやっぱり大事なんですね、見るに。当たってはね。
まあ、そうだね。秋元ちゃんの言う通りだね。
うん。それぞれの人の、その背景だったり、その過去を歩んできた道を知れば知るほど、こう思い入れが強くなるというか、なんかこう感情移入をしてしまうっていうところは、まあ絶対的にあるわけですから。まあそれは、うん、まあ甲子園でもそうでしょうし、ね、プロ野球でもそうでしょうし、まあ今回のね、まあアニメではあるかもしれないけれども、スラムダンクの各主人公なんていうのは、やっぱり漫画を読んでいる人からすると、もう、なんでしょうね、もうずっとこう、スラムダンク好きで読んでた人たちからすると、ある種の同級生のような、人によっては父であり母であるような、そんなね、目線で見てる方もいらっしゃるのかなというふうに思いますけれども。そういう、こう、その人の背景を知った上で、やっぱ見る今回のスラムダンクっていうところは、まあだいぶこうね、グッとくるものがきっとあるんでしょうし。
うん。
まあ僕もね、その体験できればよかったんですけど、ちょっと、僕に、その、スラムダンクではちょっと難しいかなっていうところがあるんで。ちょっとね、まあそれ残念かもしれないですけど、まあ、僕もそうですね、オンライン配信になったらちょっと見てみたいなっていうふうに思いますけどね。
うん。
いや、うんじゃない。でも、そうだね。それ、いや、羨ましいと思います。僕なんかはもうずっと、もうそれこそ小学校の時から名探偵コナンを追いかけてきてるわけですけど。
うん。
コナンにそんな体験できないもんね。
まあでも今度ハイバラ危ないらしいからね。
いや、ハイバラ危ないのはいつも危ねえから。別に、毎映画のたんびに何かしら危ないから。
本当にもう、今回はもう予告編がバッチリ流れてね。ついに正体がってコナン君言ってましたよ。バレてしまったみたいな。
あのね、なんか本当に。
人がこう、逃れられると思ってたのかみたいな。こう、なんかこう、うん、なんか、テンプレだなと思いながら僕も言ってました。
いやもう、そうなの。もうコナンはもう大体テンプレ。もうほぼほぼ相棒とかと一緒だから。あれ。もう様式美なんですよ。もうコナンは。わかります？もう大体こう、決まってるからパターンがね。
まあね。だから、まあ、それが別に、それはそれで安心感のあるコンテンツ
なんですよ、
ね。
あ、そうですよ。それが悪いわけじゃないし、うん、コナンはそれが良しとされてるし、
うん、
いいんだけど、その、なんだろうね、その感情移入とか、その人の背景みたいなところはさ、まあもちろんあるよ。その灰原が転校してきた時のことも覚えてるし。
覚えてるし。
覚えてるし。
もう何年前だろうね、本当ね。
もう何十年前だろうね。さコナンがどうとかさ、ラン姉ちゃんのさ、この思いとかもさ、全部わかってるから、もう、マブダチなわけですよ、もう私たちは。私たちっていう表現はあるんだけど。でも、こう、なんか、あのね、コナンは、その、漫画本編がいつしか映画ありきで進んでるところがあるのよ、最近。
あ、へぇー。
なんか、映画で初めて出てきた人が、
はあ、はあ、
いや、その後、あの、本編で初めて出るのに、さも当然かのようにいるみたいな。
あ、へぇー。
いやいや、漫画ではこの人初めてでしょみたいな。
あ、へぇー。
のが、なんか結構ね、あったりするんですよ。
へぇ
ー。そこはちょっとね、苦言を呈したいね。
怒られてるぞ、豪書さん。
コナンファンとしてはね。いや別にいいんですよ。僕、まあ、映画も見てますから、じゃあ分かってるんですけど、うん、いや、そこはちゃんと本編はその漫画としてはさ、あるわけだから、それはちょっとちゃんとやろうよっていうふうなことは思ったりするけど。
なるほどね。
うん。まあまあでも、それとはやっぱり違うね、今回のスラムダンクっていうところは、楽しみ方があるんだろうなというふうに思うので、ぜひね、うん、過去、スラムダンクが好きで、まだ見てないわっていう方は、足を運んで、まあその音が大事っていう風にね、浩平さんが言ってたので、ぜひ、うん、まあドルビーシステムなのか分かりませんけど、映画館のその音響設備で体験していただきたいなという風に思いますけどね。
うん。
まあそんなわけで、ハリモト通信ではね、皆さんからのお便りまだまだ募集をしております。スラムダンクこんなところが良かったですとか、私はここに惹かれましたみたいなのがあればね、番組ホームページのお便りフォームからお送りいただければと思いますよ。 番組ホームページはハリモンド通信簿で検索するとアクセスいただけます。またツイッターをご利用の方はハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけでハリモンド通信簿エピソード194は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私ホネストと
小平でした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。